バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回は前回ね、内田裕也さんの追悼ということで、内田裕也さんの残してくれた映画作品についてご紹介したんですけども、今回は内田裕也追悼、内田裕也の音楽編ということで、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーのカテゴリーで内田裕也さんの音楽のついて紹介してみたいと思います。ですね、内田裕也さんね、映画編でも話したんですけども、そもそもロックンローラーって言われてるけど、この人どこがどうロックなのって、当時ね、インターネットもないし調べようもないっていうところで、そういうね、前回紹介したような、本当に裕也さんでしかできないような、そういうなんてこんな映画作ったんだろうみたいなね、そういう作品をいっぱい作ってて、しかもこの人がロックンロールって言われてる理由は、映画を作る理由以上にわからないくらいな感じでね、本当に僕にとって、10代の僕にとって内田裕也っていう存在、もう謎がいっぱいだったんですよね。で、本当にね、今だったらネットで調べたりとかそういうこともできるんだけど、もうそういうのが全然ない状態で、この人ロックンローラーって言われてるけど何なのっていうところが本当に分かんなかったんですよね。で、裕也さんの作った映画を知って、でそれと同じぐらいの時期に、ちょうどね、その裕也さんが都知事選に出馬するっていう話があったりとか、あとは映画というとコミック雑誌なんかいらないから始まって、魚から大オキシン、それから、宮沢りえと一緒に出てきたエロティックな関係、そんな映画がね、あったんですけども、その辺で、そもそも、このロックンローラーって言われてる内田裕也さんなんだけど、曲を全く聞いたことがないと。で、これはどういうことだっていうところで、僕ね、ちょっと地元のちょっと大きめのツタ屋さんに行ったわけですよ。そしたらなんと、奇跡的に内田裕也さんのアルバムが1枚だけあったんです。しかも、このアルバムのタイトルがコミック雑誌なんかいらない。ふぅ!ということで、ね、もう映画のコミック雑誌なんかいらない。同じタイミングでリリースされたアルバムなんですけれども、それはもうね、速攻手に取ってっていうところですね。で、早速、家に持って帰って聞いたんですが、そこで、なんだこれっつって。正直ひっくり返るわけですよ。で、これはね、自他共に認めるっていうところで本人も言ってるんでいいんですけども、裕也さんは決して歌が上手い人じゃないわけ。で、上手い人じゃないっていうか、上手くないですよね。ということで、これがね、コミック雑誌なんかいらないというタイトルのアルバムで、バラードだけが詰まったアルバムなんですね。で、本当にスナックでもうベロベロに酔っ払ったおじさんが歌ってるみたいな感じなんですよね。で、このアルバム聞いた時に本当に、ってロックンローラーつってのにバラードしか入ってないし、しかも、当時の本当にカラオケみたいにエコーがガンガン効いて撮ってるみたいな感じの、すごい不思議なアルバムなんですよ。で、なんじゃこりゃと思って、で、普通、レンタルとはいえね、借りて、ダビングしたりとかね、カセットテープに撮るときに、結構ね、ちょっと奮発していいカセットテープに撮ろうかななんて感じなんですけど、さすがにこの裕也さんのコミック雑誌なんかいらないって、このアルバムは、余ったテープでいいやみたいなところに撮っといてみたいな感じで、でも内田裕也ってロックンローラーつってるけど、こんなアルバム出してんだぜってネタにしてやろうかみたいな感じで撮っといたわけですね。で、あとはね、それこそ都知事選に出馬するって言ったタイミングで、ちょっといろんなテレビ番組とかもちょこちょこ、ね、そういうロックンローラーで都知事選出馬する内田裕也さんの一日を追ってみたみたいな番組があったりとかして、その背景で密かにその例のコミック雑誌なんかいらないっていう曲とかが流れたりするわけですよ。で、さっき言ったコミック雑誌なんかいらないっていうアルバムには、なんとコミック雑誌なんかいらないというタイトルの曲は入っておりません。で、俺未だにこれ謎なんだけど、昔のアーティストのアルバムってアルバムのタイトルが、例えばコミック雑誌なんかいらないっていうタイトルなのに、そのタイトル曲は入ってなくて、次にリリースされるアルバムにその1個前のアルバムのタ イトル曲が入るみたいなのがすごい多いんですよ。で、中島みゆきとか松任谷由実とか長渕剛とかもそうなんですけど、長渕剛なんかはファーストアルバムが風は南からってアルバムなんですけども、そのファーストアルバムには風は南からというタイトルの曲は入っておらず、2枚目のアルバムの中に風は南からっていうタイトルの曲が入ってる。ね、松任谷由実でいうとボイジャーっていうアルバムがあるんですけども、ボイジャーっていう曲はね、僕結構いい曲だなと思って、で小松左京原作のとんでも SF 映画のさよならジュピターっていうね映画があるんですけども、そのアルバムの主題歌になったボイジャー、まあ木星ですねという曲があって、でその曲が出てからボイジャーっていうアルバムがリリースされたのにボイジャーっていう曲が入ってないみたいな。で、そのボイジャーっていう曲は次に出るアルバムに収録されてるって。なんかね、昔のアルバムって結構なんかそういうのが多くてね。で、未だに俺はその理由がわからなくて、ネットとかで調べてもその理由っていうのは全く出てこないんですけど、まあ、ちょっとね、話が完全にそれまくりましたけれども、内田裕也のコミック雑誌なんかいらないというタイトルのアルバムにはコミック雑誌なんかいらないという曲は入っていないと。で、本当にね、当時は本当にネットも YouTube もなかったから、そのコミック雑誌なんかいらないってどんな曲なんだろうってずっと思ってて分かんなくて、で、テレビのバラエティ番組で、ゆうやさんの一日を追うみたいなところで、バックにかかってて、もう、テレビ局はどうやってこの曲手に入れたんだろうみたいな、本当に謎だらけだったわけですよ。で、まあ、そんな中ですね、コミック雑誌なんかいらないっていうアルバムは、まあ、バラードがいっぱい入った曲で、で、これ後から知ったんですけど、バラードベストっていうことで、ベストアルバムなんですね。で、まあ、今まで出したリリースされたアルバムの中から、そのバラードの曲だけを、こう、ベスト的な感じでチョイスしてっていう収録したっていうアルバムらしいんですけども、後から知って、みたいな。これがベストみたいな。ワーストじゃねえみたいな感じだったんですけど、まあそんなのも含めてね、本当に謎がいっぱいのまま、ずっとこう過ごしてくるわけですよ。で、まあそんな感じで、まあよくわかんねえなーって感じになって、やっとこう、90年代後半とか2000年ぐらいになって、で、90年代後半になった時に、中古レコード屋とかにこうちょこちょこ行ってたら、コミック雑誌なんかいらないっていうアルバムの新、1曲目に、アニーっていう曲があるんですね。で、このアニーっていう曲は、このコミック雑誌なんかいらないっていうアルバムだけに入ってる曲なんですけれども、この曲のシングルがあって、で、このシングルの B 面に、もう、俺の待望、ずっと気になってモヤモヤしてたコミック雑誌なんかいらないが入ってるわけですよ。で、ちなみにコミック雑誌なんかいらないっていうのはアルバムにもその曲が入ってないし、コミック雑誌なんかいらないっていうタイトルの映画にもコミック雑誌なんかいらないという曲は全然使われてなくて、まあ、強いて言うとね、これも後から知ったことなんだけど、コミック雑誌なんかいらないという映画の予告編には聞こえてる、流されてるみたいなね、うん、そんな感じだったです。で、そもそもこのコミック雑誌なんかいらないっていうのはゆうやさんの持ち歌っていうかオリジナル曲じゃなくて、これはもともとですね、頭脳警察っていう二人組のユニットがいて、その頭脳警察のパンタさんが作った曲なんですよ。で、この曲をゆうさんが気に入ってニューイヤーロックフェスタとかでも散々歌ってたっていうね、まあそういう経緯で、コミック雑誌なんかいらないっていう曲があって、その曲のタイトルが映画になってみたいな感じね。だけどその当時そのオリジナル曲は全然見つけようがなかったっていうね、まあそういうことがあったわけですよ。まあそんな中ですね、まあやっとこう2000年代とかになってインターネットとかでいろいろ調べられるようになって、で、98年ぐらいに内田裕也さんのね、内田裕也 .com ってもちろん今もあるんですけれども、まあアーティストのそのオフィシャルサイトみたいなのの走りみたいな感じでね、結構早くから裕也さんのサイトっていうのがあったんですね。そこでやっとディスコグラフィーっていうのが見れて、で、まあ内田裕也さんがソロでこんなアルバム出してたんだなっていうのがやっとそこでわかるわけですよ。もう21世紀目の前にしてっていうところで、で、へーと思って、で、当時ね、裕也さんが本当に60年代とかはデビューしてタレントになってアーティストになってっていう形で、本当に60年代とかに本当にアメリカのロカビリーをそのまま英語でカバーしてるっていう、こうね、シングルを出したりアルバムを出したりっていうことで、本当にこれはね、ずっとカバーなんですね。で、本当に60年代にそのゆうやさんがアメリカのロックンロールロカビリーをそのままカバーしてっていう歌ってる曲 ビトイサオさんと一緒に、出したアルバムとかね、そういうのがいろいろあったりとかするんですけど、こんなの本当にね、60年代の話で、で、本当にインターネットが普及してから、あ、そういうのをやってきた人なんだっていうのをね、初めて知るわけです。で、その後に、内田裕也とフラワーズっていうね、当時、すごい流行った、GS ですね。GS サウンドで、内田裕也とフラワーズっていうバンドがあって、もう本当にもうね、グループサウンズでやったりとか。で、この頃に、内田裕也さんは、沢田研二さんをね、スカウトしてっていう形で、いろいろそういうプロデュース活動もしていくわけです。で、60年代から70年代にかけては、自分もそういうね、ロカビリーとかの、こう、英語の、曲のカバーをしたりとかしつつ、ジョー山中さんをボーカリストにして、フラワートラベリンバンドっていうバンドを作って、本当に海外でデビューさせたりっていうことをしてるわけですね。で、70年代ぐらいになると、日本でロックっていうのがね、日本人だけどロックをやるっていう人がこうだんだん出始めて、まあ、ゆうやさんなんかはもろ走りなんだけど、全然違うこう路線で出てきたのが、大滝栄一さんとか松本隆さん、細野晴臣さん率いるハッピーエンドなわけですよ。で、ハッピーエンドは、日本語でロックをやったわけ。だけど、ゆうやさんなんかは、日本語でロックなんかできるわけがねえって、やっぱりこうね、英語で、やっぱり本当にカバーとかをずっと貫いていった人なんですけれども、それと同時期に、ハッピーエンドというバンドを組んで、大竹栄一さんとか、細野晴臣さん、松本隆さんみたいなのが、日本語で、ロックっていうのをこうね、切り開いていくっていう、こう、ことを試みてっていうところでね、ここら辺がこう、いろいろね、その日本のロックの黎明期っていう形なんですけれども、そんな感じの中、内田裕也さんが、本当に一人でピンでソロっていうのをね、こう、いよいよ出すわけです。で、これを初めてやったのが、まあ、ゆうやさんね、それまでも、こう、さっきからずっと言ってるように、ロカビリーとかね、こう、英語のカバーみたいなのをいっぱい歌ってて、アルバムも何枚も出してるんですけど、本当に、日本語で自分の曲として、持ち歌として、アルバムっていうのを出したのが、ゆうやさん、1978年になります。で、当時ゆうやさん38歳なんですけども、アッドグランズっていうね、アルバムで、本当にこう、内田裕也のソロデビューみたいな感じなんですね。38歳ということなんですけども。これがね、映画で言うと本当にちょうど同じ時期に、ああ、女たちワイガっていうね、ゆうやさん主演のロマンポルノがあるんですけども、この映画を見ると、このアルバムとかに入ってるゆうやさんのオリジナル曲とかね、いっぱい見れるわけです。聴けるとは。で、パンクパンクパンクっていう曲とか、本当にこのね、ああ、女たちワイガ映画の、オープニングで流れるね、新宿ロフトで生でライブをやってるところはそのまま映画のオープニングなんですけど、そういう曲が入ったりとか、あとは、ローリング・オン・ザ・ロード、まあ、ゆうやさんの代表曲ですね。で、それとかも、入ったりとかっていうところでね。で、このアルバムがね、なんかすごく面白くって、沢田研二が作詞作曲した、ゆうやさんにプレゼントした決めてやる今夜って曲が入って、これはもうちょっとバラード的な曲なんですけれども、そんな曲とか、ワンナイトララバイ、これシングルカットされてる曲で、さっき言った、ああ、女たちワイガにもこう入ってる曲なんですけどね、そんなのがあったりとかっていうところでね、あとね、これも一応シングルになってるんですけども、今、ボブ・ディランは何を考えてるかっていう曲があって、これはね、聞いてみるとね、ボブ・ディランじゃなくて、お前が何を考えてるんだって曲なんですけども、なんかね、すごい面白い曲で、なんていうのかな、数え歌的な曲ってあるじゃないですか。月曜日がなんだらで、火曜日がなんだらみたいなね。で、これが、春が来たらどうのこうの、夏が来たらどうのこうのってね、そういうこう、なんか、数え歌的な曲ですごい面白い曲なんでね、興味がある人は、いろいろネットで調べると、今、ボブ・ディランは何を考えているか、内田裕也って調べると、この曲、ちょっと耳にすることできるかなと思います。はい。そんな感じで、このね、アッドッグランズっていう曲が、アルバムが1978年に発売されまして、その次にですね、1982年にさらば愛しき人よ、さらば愛しき人よってアルバムが登場します。で、このアルバムはね、またね、ちょっとかっこいいコンセプトアルバムで、アメリカの作家トルーマン・カポーティ、このトルーマン・カポーティの そういった世界観をコンセプトにしてて、で、もう一人、レイモンド・チャンドラーっていう小説家がいて、曲のタイトルが全部このレイモンド・チャンドラーの、小説のタイトルと同じになってるっていうね。このね、タイトル、アルバムのタイトルになってる、さらば、愛しき人よ、なんていうのも、やっぱりレイモンド・チャンドラーの、小説のタイトルなんですけども、まあそんな感じで、こう、レイモンド・チャンドラーの世界観っていうのを、こう、アルバムにした、さらば、愛しき人よっていうアルバムがリリースされます。で、これね、かっこいいのがね、昔、LP レコードとかだと A 面、B 面ってあるじゃないですか。で、この A 面が、クリミナルサイド。で、B 面が、ディテクティブサイド。という感じでね、そんな感じになってます。で、本当にこの曲のタイトルは、レイモンド・チャンドラーの、小説の、タイトルと同じになってるということで、そういう小説の世界観っていうのを、ゆうやさんが曲で再現してる、表現してるっていうところになります。で、本当にね、このアルバムも、こう結構、いろいろこうマニアックな曲が入ってるんですけれども、この中でですね、入ってる曲で、俺、ゆうやさんの曲で一番好きな曲が、赤い風、レッドウィンドっていう曲なんですけども、この赤い風っていう曲は、松田優作さんにも提供してて、松田優作さんが歌ってる赤い風っていうのもね、結構ね、ネットで調べると、ちょっとお目にかけれるんじゃないかなと思います。で、あとはね、湖中の女、湖の中って書いて湖中の女っていう曲もあって、この曲なんかもね、なかなかね、ゆうやさんがほんとこれ酔っ払って歌ってんじゃねえかみたいなところなんですけども、なかなかね、マニアックな曲でね、興味のある人はぜひ、ちょっとこの、ね、さらば愛しき人よ、牛田ゆうやさんのアルバム、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。まあそんな感じでね、まあ、ゆうやさんのこう、曲の世界っていうのがいろいろあって、で、今言ったアルバムの中とかに入ってる、バラードをこう集大成としてまとめたのが、コミック雑誌なんかいらないというね、一番最初に話したノーマーコミックス、コミック雑誌なんかいらないというアルバムになるわけです。で、これはバラードベストということでですね、今ちょっと紹介してた、前作の、2枚のバラードが厳選されて入ってて、あとは、一曲目はアニーっていう曲があって、これはこのアルバムのだけに入ってる、まあオリジナルですね、シングルカットもされてますけども、このね、コミック雑誌なんかいらないっていうね、このアルバム、1995年にリリースされたんですけども、同タイトルの、映画ですね、ゆうやさんが芸能リポーターを役をやるっていうこの映画と、まあ合わせて発売されたことなんですけども、このジャケットがですね、こうビルを背景にして、ゆうやさんが手前でなんか泳いでるっていうところなんですけど、これは、ね、一体何だということです。なんですけれども、これはですね、ニューヨーク、ハドソン川をゆうやさんがスーツを着て泳いでるっていうところ。で、これが、ジャケットになってるってことも、めちゃめちゃかっこいいし、もう一回見たら絶対忘れられないっていうね、すごいインパクトのあるこのジャケット、ビジュアルなんですけども、当時ですね、パルコの CM にもこのビジュアルっていうか映像は使われたりとかして、ゆうやさんが、まあ、ワニがいるって言われてるハドソン川で、ブワーっとね、このね、摩天楼をバックに泳いでるっていう、これがね、ジャケットになってるんですけども、これをね、小野洋子さんが見て、やっとあんたアーティストらしくなったねって言ってくれたっていうね、エピソードがあるらしいんですけども。で、このね、ノーマーコミックスの、ジャケットの裏側を見ると、ゆうやさんが、こう、男の子を抱えてる写真が、スーツを着て男の子を抱えてる写真があるんですけど、これはですね、篠山紀信さんが撮影した写真で、さっき言ったこのアルバムの1曲目に入ってる、アニーっていう曲、これシングルカットされてて、このシングルの、ジャケットも、ゆうやさんがね、この5歳ぐらいの男の子、外地の男の子と一緒に写ってるっていうジャケットなんですけども、これも篠山紀信さんが撮影してるということでした。まあ、そんな感じでね、このね、さっき言ったみたいに、この、ツタヤで借りてひっくり返ったっていう、このコミック雑誌なんかいらないっていうアルバムなんですけれども、まあね、ちゃんとこう、ファンとして、リスペクトして聞くと、本当に染みるアルバムで、うん、ね、ゆうやさんロックンローラーって言ってるのになんでバラードベストなのっていう疑問は残りつつも、本当にいいんですよ、これ。で、さっき言ったそのジュリーがね、内田裕也さんに提供した決めてやる今夜だとか、その次にはテレフォンナンバーっていう曲があってね、 これね、アドレス帳のメモ帳にね、こうメモしたあなたの電話番号は黒く消したけれども、頭の中の電話番号は消せないっていうね、もうこれね、もうね、なんかこういい曲ですよ。それとか、あとさっきちょっと話した、さらば愛しき人に入ってる、湖の中の女って書いて、湖中の女っていう曲があったりとか、ワンナイトララバイ、さっき言った、ああ、女たちワイガっていう映画の中で象徴的に出てくる、このバラード。それから、ローリングオンザロードっていう曲が最後に入ってるんですけど、このローリングオンザロードっていう曲はですね、沢田研二と、萩原健一が一緒にやってたピックっていう、実はユニットがあって、そのユニットが、にも提供している曲で、沢田研二と証券が代わり番号に歌うバージョンっていうのもあるんですね、このローリングオンザロードっていう曲で。これなんかも知ってるとね、本当にね、もう痺れるわけですよ。まあそんな感じで、まあ僕はね、ゆうやさんのニューイヤーズワールドロックフェスタとかもね、何回か行ってるんですけども、そういうのも、やっぱりこうゆうやさんの曲とかをこういろいろ聞いて参加すると、ああこの曲がーって目の前で生で聴けたーなんてね、そういう思いがいっぱいあるわけです。で、今回ね、ニューイヤーズロックフェスタの話とか全然できなかったんですけど、ちょっとね、もう時間がまた20分オーバーしてしまったんで、それはまた改めて収録したいと思いまーす。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、内田裕也さんの追悼、内田裕也さんということで、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、内田裕也さんの音楽の世界についてお話をいたしました。それではまた。